皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、4月4日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は世界政治の現実です。世界中でいろんな問題が吹き出してきております。特にヨーロッパではフランス、ドイツ、イギリスの、3経済大国で大規模なストが起きております。これは言ってみれば、それぞれ、事情は違うものの、二極文化が進んで、人々がもうこれ以上我慢できないという限界に達したことの、印ではないかなと思うんですね。ヨーロッパはアメリカや日本と違いまして、引き続き歴史をこう引きずっていきながらも新しい統合をやっていこうということで、むしろその政治の形態としてはアメリカに日本よりも前に進んだ形で運営されてきたはずなんですけども、逆にそれがですね、言ってみればヨーロッパの中での不況の蔓延を止めることができなくなって、すなわち EU という枠組みの中では各国の主導性が発揮できなくなって、問題をこじらして、そして国民の怒りに火をつけたという部分が大きいのではないかなと思うんです。しかしでもヨーロッパの場合ですね、ユーロを離脱すればうまくいくのかといったら、そんなことは全くないと思うんです。かつて19世紀はですね、このような不況に陥った時に各国が取る手段というのはもう一つ決まったものがあったんです。それは通貨の切り下げなんです。自分の国で不況になりますと、一気に自分の通貨を勝手に切り下げてしまうんです。そうしますと自分の国の輸出競争力が上がりますから、自分の国の失業は回復する。しかし他の国に失業が輸出されると、こういうことをずっと繰り返していましたのが20世紀に頭にまでのヨーロッパでありますから、なんて言うんでしょうか、自分の国だけうまくいこうと思って政策運営するとヨーロッパ全体が結局あの時戦争に巻き込まれてしまったわけですから、うまく回らないわけでありまして、ヨーロッパもですね、さあみんなで一緒に やっていこうというところまでは良かったんですけども、これからどうやって国全体を、そして地域全体を支えればいいのか、このストライキで本当に政治のリーダーは正念場になってきたと思います。それからアメリカと中国でありますけども、昔からこの政治を見てる人なら、なんという稚拙な政治だろうとみんな驚くようでありますけれども、とにかく世界的にですね、問題山積する中で、日本それはもちろんのこと、アメリカ中国というこの世界大国のですね、政治のリーダーの、クオリティが下がってきたことは本当にこれ否めないんじゃないかなと思うんです。アメリカ一つとってみましても、イラク戦争の大失敗をポイントにいたしましてですね、アメリカの中の国論は四分五裂状態になっておりますし、それから経済ということに関しましても、最近はその金利の上昇が激しいですから、庶民の中には生活が破綻する人が続出しておりまして、これでは到底安定した政治は営めない。もともと政府というのはですね、国民に夢を与えて、それから希望を持って人々を、指導していくはずのものなわけでありますけども、今のアメリカは恐怖で統治をしようというわけでありますから、完全に逆立ちした政府になっておりまして、しかし時代が昔と違いまして、これでは進まないんですね。今から半世紀前の大戦の時っていうのは恐怖で、日本やドイツは相当すごい国になっていきましたけども、今のアメリカは全然そのいう意味での強さが出てこない、なんかお芝居をやってるような感じでありまして、もう時代ははっきり違ったんだなと、変わったんだなということを、我々は認識せざるを得ないと思います。でそのアメリカがですから、その恐怖で統治しようと思って、これがまた全然うまくいかなくて破綻がどんどん出てきている。それから今度中国の方はですね、華僑が引っ込んだ後、共産党が出てきてこの指導をしてるんですけども、共産党の指導というのはですね、昔の革命第一世代が生きてる頃ならともかく、もう第二世代以降になりますとですね、もうそれは言ってみれば自分のことしか考えませんから、国は全然収まってないわけでありますね。でロシアはロシアで、今までそのプーチンがですね、世界に戦争を仕掛けてでも自分の国を強くするというような勢いでやってたわけですけども、なんか最近全然勢いがなくなってきておりましてですね、なんと言うんでしょうか、生活の質を向上させるのだというのは大変結構なことなんですけども、国内の中でいろんな人たちがいますので、なかなかその回らなくなってきてんじゃないかなと思うんですね。すなわち指導力が低下してんじゃないかなと思うんです。で中近東は中近東で、 まあ、イラク情勢なんか見ておりましても、まあ、アメリカが敗退してイランの影響力が強くなったとはいえ、内紛状態、内戦状態が起きておりまして、まあ、こうなりますと誰もその紛争を止められなくなるわけでありますね。まあ、そんな様子見ておりますと、この世界のリーダー全体のですね、クオリティが下がっているということは否めないんじゃないかなと思うんです。我々はよくいろんな陰謀論なんていうのを耳にすることがあるんですけれども、確かにこのある部分でですね、陰謀が世の中を動かすことはあると思います。しかし今やそれは非常に限られた部分でありまして、多くの政治の舞台では、まあ言ってみればですね、普通の人がいろんなことをやりながら結局うまくいかなくて後始末に追われて右往左往しているという部分がとっても大きいんじゃないかなと思うんですね。その昔のようにですね、まあ、チャーチルとスターリンがですね、向き合って世界地図を前にして線を引いて、こっちはお前こっちは俺というようなことをやった時代はもう終わってるんじゃないかなと思うんですね。まあ、そう考えますと、日本のような、まあいわゆる地政学的に言ったら小国の場合はですね、まあはっきり言って生きやすい面もあるし、それから恐ろしい面もあるわけでありまして、まあ、大国が機能しない時代というのは小国がまあ前に出られると同時にですね、よほどよく気をつけていかないと国を危うくしてしまうような、まあそんな時代だと思うんですね。ですからこの世界のリーダーたちというのはですね、なんか今本当にシナリオもないままに、まあ天のシナリオによって流されているというような感じが非常に強いと思うんですね。従いましてこれからですね、何をしようかと考えていってもですね、まあ、結局日本だけで完結することって何もないわけでありますから、まあいろんな形で世界の国々と交渉していかないと、相談していかないと物事は始まりません。その意味で日本のですね、このリーダーたちが、まあ今のようにですね、非常にいたけだかに何でもその人の、まあ中国なんかに関しましてもね、人を怒らせるようなことばっかりやってますとですね、これは大変なやはり問題ではないかなと、まあ、いうふうに思うわけでありますけども、まあなんていうのかな、本当に20世紀が終わって横型の時代になったんですね。国ということを見ましても、傑出した政治のリーダーがいないわけでありますから、これはやっぱ何をやってもですね、うまく回らないわけですよ。日本のことを考えましても、16年前のバブルが崩壊してから、まあ、その前後からですね、政治はどんどん薄くなって希薄になっていって、なんか何にもですね、決められないような時代が続いたわけですけども、世界も実は同じだったんですね。やはりこの冷戦が終わって、まあそれでソビエトがまあ崩壊しまして、その後まあアジア、アメリカ、中国はバブルになってそれが崩壊して、でも結局その過程の中で政治もみんな薄まっていったんですね。で中東は中東で、これまたそのまあイラク戦争でがアメリカの敗退で終わって、その後やっぱりその人々のエネルギーが分散し始めてるんですね。まあこうなってきますと、世界というのは本当にその一つどこにも中心がないようなね、まあ、多極化というよりも完全にこの分散化しちゃったというか、溶けてしまったというか、秩序が溶けてしまったような、なんかそんな姿に今なってるんじゃないかなと思うんです。ですからなんかいろんな人たちが何かしようと思っていても、なんか世界全体を動かすことができない、本当に混沌としてしまってですね、まあ本当にあの戦国時代って言いますか、分裂の時代というのか、右往左往の時代というのか、全部横一線並んじゃったっていうのか、なんか世界の秩序を見てもそんな感じがしているんですね。で残されたのは本当に疲れ切った人たちだけというような雰囲気を非常に私強く感じます。ですからこれからの時代のこの政治のリーダーがですね、まあ、どうやって人々を動かしていくのかってことを考えたときに、もう恐怖で人々を引っ張ることはもう難しいと思うんですね。新しい夢と希望をまた与えていかなければならない。チャップリンが言いましたように、人間が生きていくためにはですね、3つのものが必要である。少しのお金と、それからその勇気と、それから想像力だってわけですね。ですからこの勇気と想像力を、まあどのようにこの人々に与えていくか、まあこれがですね、まあ政治のリーダーのこれから非常に重要な役割になっていくと思いますので、やはりこれは相当抜本的にですね、担う人が変わらざるを得ないと私は思います。今の政治というのはですね、まあ日本だけじゃなくていろんなところでやはり利権の調整がやっぱり主でありますので、それ以上のことはやはりやっていないんじゃないかなと思うんですね。もう本当になんか日本だけ政治がおかしくなってるのかと思ったら、ふと気がついたら世界中の政治がですね、まあなんか尻抜けになっておりまして、まあ学芸会みたいなことでやってるって言っちゃ語弊がありますけども、なんか学芸会とほとんど変わらないようなですね、まあ、お粗末なお芝居を世界中で今政治のリーダーはやってるっていうのが、これがなんか正直言った本音なんではないでしょうかね。 ですから日本なんかの場合はですね、まあ、おかげさまでまだ製造業もなんとかありますし、まあ、もちろんこれもバブルがさらに崩壊して今度また一回分断される時が来ると思うんですけども、まあ、しかしその技とか技術は残っておりますので、まあ、そういうものがあるし、あとはまあ自然とか人々がの気持ちとかまだいいものが残っておりますのでね、まあ、残ったものでどのように再建するかということをやはりそろそろ真面目に考えるべき時が来たような感じがするんです。で本当にですね、世界のリーダーは日本のリーダーと同じように何でもやれることをやってみて結局うまくいかなかったという現実に今たどり着いたと思うんですね。ですからまだ誰かが何かやればなんとかなると思ってるうちなら解決つかない問題でも、もうみんな打つ手がなくなったお手上げだといった時にはですね、さっと物事まとまるような、なんかそんな時に今来てるような感じもするんです。ですから、まあ、この混乱を止めてですね、まあ、止めるといっても5年や10年は止まらないわけでありますけども、まあ、混乱をいずれ止めてですね、新しい時代を開くためにも、まあ、世界の政治リーダーがですね、この辺で一新しなきゃならない、まあ、そんな時に来ているような感じがするんですね。ちょうど日本もですね、まあ、民主党がですね、執行部総辞職となりまして、自民党の総裁選挙も今年ありますし、日本もなんか一新のチャンスでありますので、まあ、世界に先駆けていい政治リーダーが出てくれればと、まあ、そんなことを思っております。本日の日本と世界に一言、世界政治の本音ということでお伝えいたしました。今日はこれでおしまいいたします。